皆さん、おはようございます、あるいはこんばんは、場合によってはですね、こんにちはといった感じでですね、時間によってこう挨拶を使い分けるという、そういうことをしておりますが、さて、ポッドキャスト番組イカイチカは第233回目の放送がたった今始まりましたけれども、私はですね、このイカイチカのパーソナリティを務めているノスタルジー鈴木というですね、市川生まれ、市川育ち、市川に今も住んでいる、そんな人物でございますけれども、実はこのイカイチカという、まあ主に市川市にまつわるあんなことこんなことをですね、話しているポッドキャストなんですが、いつもは一緒に、もう一人のですね、素敵なパートナー、パーソナリティ、稲村ジェーンさんとですね、二人でお届けすることが多いんですが、今日はですね、ちょっと都合が悪く稲村ジェーンさんがこの収録に参加できないということでございましたけれども、そんなわけで、まあちょっとイレギュラーな形ですが、私、ノスタルジー鈴木は一人でお届けしたいと思っております。本日は西暦で言いますとですね、2025年ですね、2025年7月の13日でございます。2025という数字、まあ、21世紀はですね、2001年にスタートしてますので、25年目なわけですね。今。はい。もう21世紀になって25年、四半世紀というわけでございますけれども、そんな2025年の7月の13日、日曜日でございます。まあ、暑いですね。暑い盛りでございます。日曜日。というわけで、このイカイチカは前回232回目ではですね、祭りの後なんていうタイトルで、放送をですね、配信、公開しているんですけれども、この時の前回の232回目にこう言及したですね、祭りというのは何かというと、今月7月の6日に元八幡で行われたですね、まあ、あるとある音楽祭、音楽のお祭りについてですね、まあ、ちょっとお話をしたと。夏のソナタ2025というですね、私や稲村ジェーンさんが、まあ、参加したですね、祭りについて話したんですが、今日は、これから行われる、つまり、まあ、一週間後の7月の20日ですね。ちょうど7日後、今日のこの収録から7日後、7月の20日日曜日に行われる、まあ、市川市で行われる。というか、市川市でも行われるけれども、日本全国で行われる、まあ、祭りというわけじゃないんですが、祭り的なイベントについてお話ししたいと思います。それが何かと言いますとですね、参議院議員選挙なんですね。はい。参議院議員選挙。まあ、祭りといっても参加できない人もいます。選挙権がない人は参加できなかったりするわけですけれども、とはいえですね、まあ、かなり多くの人が参加できる、というわけでございますので、ちょっとご紹介したいなと。ご紹介というか、その話をしてみたいなというふうに思っているんですけれども、はい。この参議院議員選挙が、行われるということで、まあ、この、実は、イカイチカでも何度か選挙の話はしているかもしれませんけれども、今回参議院議員選挙、何年ぶりだと思いますか？と言っても実はまあこれ教科書、社会の授業とかをちゃんと聞いてる人であればですね、知ってるかなと思うんですが、3年ぶりなんですね。参議院議員っていうのはまあ、国会議員っていうのは衆議院議員と参議院議員がいます。国会には衆議院と参議院がありますけれども、まあこれについてはちょっと後ほど述べたいと思いますが、参議院議員っていうのは任期がですね、途中で何かしらの理由で、その議員が議席を失わない限りは、6年間任期があります、参議院議員は。はい。6年間あるんですけれども、実はこの、すべての議員が同じ6年間を任期としているわけじゃなくて、3年ずつずれてるんですね。3年ずつずれている。そして、議席の全体のですね、半数が、改選される。その、例えば今年の7月の20日の選挙ではですね、参議院議員の方々の中の半分がですね、選挙によって、こう、再び選び直される。まあ、すべての議員が、こう、立候補するわけじゃないんですけれども、議席の数としてはその半分が、半分が、まあ、一旦解放され、そこに新しく座る議員を選び直すという、それが参議院議員選挙だというわけでございます。はい。衆議院議員の場合はですね、一気に全ての議席をこう選びますので、議員選びますので、まあそんなこともあって全てのということもあって総選挙というふうに呼ばれるんですね。衆議院議員の選挙の場合は。あと衆議院議員というのは、衆議院の選挙というのはですね、まあいわゆる解散総選挙とよく言いますよね。解散。衆議院は解散というのがありまして、もちろん解散しないということも選択肢としてはあり得るんですけど、実際にはこの衆議院の選挙って、すべてではないんですが、実は一回だけ、その任期を、すべて、全うしたことがあったんですが、それ以外はですね、すべて解散、衆議院が解散が、 されてですね、解散後に総選挙というのが行われたという、衆議院議員の選挙が行われたということが、あります。参議院の場合は解散がありませんのでですね、まあ、3年に1回ずっと行われるというわけなんですね。で、3年に1回ということは、じゃあ第1回 の, 最初の選挙で選ばれた、つまり参議院が初めてできた時にはですね、全議席をこうの議員を選ぶ必要があったので、その時は全部、まあ、ある意味、言葉はそういう言葉を使いませんけど、総選挙に値するというか、すべての参議院のすべてのですね、議席にこう座るですね、議員を選ぶ選挙だったんで、全数、全員を選んだんですが、実は私も知らなかったので調べたんですけど、第1回の選挙の得票数ですね、これで上位と下位半分ずつに分けまして、上位の人たちは6年間の任期を務めたんですが、下位の人たちは3年で任期を終わって、で、3年後にその半数分を選挙で再びこう選び直すという、そんな感じで、それ以来、つまり第2回の参議院選挙、参議院議員の選挙から、選挙が行われるというふうになったというわけなんですね。はい。で、7月の20日にこの参議院の議員の選挙が、ありますが、よく選挙のこの7月の20日、今回ちょっと7月の20日のことを、まあ、一般的にはというか、まあ、投票日というふうに言いますけど、こうメディアなんか見てると、投開票っていうんですね。投開票日。投票の投は、まあ、投げるという字ですよね。投げるに票で投票。で、開票、投開票日というのは、投開票、投票と開票というのをこうくっつけて投開票と言ってるんですが、開票というのは開く、開ける票ですね。はい。なので、選挙では、その選挙行ったことがある人はわかると思いますけど、投票用紙に紙にですね、立候補者の名前とか、あるいは、比例代表の場合は、政党名書いたりしてですね、それを、まあ、鉛筆で紙に書いたものを投票箱に入れるんですけども、その投票箱を、開くということだと思うんですね。開いて中のその得票数、各、立候補者の得票数とか、あるいは、比例代表における政党の、への得票数をこうカウントする、数えるというのが、まあ、開票だと思うんですが、まあ、投票と開票が同じ日に行われることがある、ほとんどだと思いますけども、日本では。外国、他の国だと違うかもしれませんね。投票日がこの日で、開票日は翌日とかあるかもしれませんが、投票と開票が同時に、同時というか同じ日に行われる。同じ日のうちに行われる。まあ、開票した結果が出るのは、日付を超える場合も結構ありますけど、7月の20日にこの投開票というのになっているというわけなんですね。はい。まあ、7月の20日、この投開票日、投票日がどうやって決まったかっていうことについてはですね、私もこれも知らなかったんですけど、まあ、参議院の場合はですね、解散がないということも言いましたけど、言ったので、要は国会の動きと連動すると、国会っていうのはつまり国会議員が活動している、まあ、国会議員の活動いろいろありますけど、国会議員の主たる活動である国会での活動というのがありますけど、国会のですね、日程と連動しているんですね。はい。そういうふうにまあ決まっているということなんです。で、議員の任期満了の前30日以内に参議院議員の選挙が行われますよということですね。はい。それで、まあ、結果が出て、任期が満了したら、空白が開かないようにしてですね、次なるですね、参議院議員が、こう、まあ、議員として仕事を始めるというふうにするためだということです。まあ、具体的な日程のこの決定っていうことについては、多分その、慣例というか日曜日に投票日、日曜日が投開票となることがまあ多いということもあって、今回も多分そうなっていると、20日の日曜日だと思うんですが、一部で批判も出ていてですね、実は日曜日なんですが、この日が、7月の20日っていうのは日曜日なんですが、21日が祝日なんですね、月曜日。海の日なんですけども。3連休の中日に当たるんですよね。3連休の中日に当たるのが実は初めてだと、投開票日が、参議院の、まあ、衆議院も含めてそうらしいんですけど。で、中日だとですね、まあ、こう3連休で旅行なんかに行って、地元にいない人なんかもいたりして、まあ、期日前の投票してない場合は、その日にが投票日になりますけれども、投票に行かない人も結構いるんじゃないか。そうすると、投票率が低下すると。低下、まあ、低めに出ると。投票率が低いとですね、まあ、これ理由ちょっと話すと長くなるんで言いませんけども、与党が、まあ、日本の今の場合は、自民党と公明党の連立ですけども、連立政権ですけど、与党がまあ有利になりやすいというふうに言われてるんですね。なので、まあ、ちょっとその中日に、その投開票日にしたということで、ちょっと批判も出てますが、まあ、とはいえ、祝日、じゃあ月曜日の祝日にすべきなのかどうかっていうのは、ちょっとそれも分かりづらいというか、なので、まあ、そんな意見も出てますよということなんです。はい。で、実は、今回のですね、この選挙、参議院選挙、まあ、正式名称は、第27回参議院議員通常選挙というふうに言うんですね。通常選挙。 ね、この通常選挙というのはちょっとなんで通常なのかということなんですが、まあこれ、なんで通常っていうんでしたっけね。確かちょっと曖昧なんですが、総選挙に対して通常選挙というふうに言うのかな。ちょっと確かそんな感じでしたね。衆議院の方がまあ総選挙と呼ばれるのに対して、参議院の方が通常選挙というふうに言われるということです。はい。で、第1回の、まだ衆議院と参議院合わせてですけど、第1回の衆議院議員の総選挙というのが行われてから今年が135周年だということです。それから男子普通選挙というのが行われて100周年、女性が参政権を得てから80周年だということですね。で、まあ戦後80年でもありますし、昭和100年でもある、まあ、切りのいい数字ではあるということです。さっき冒頭で私が21世紀になって25年、目だということを言いましたが、まあ、ただなる数字の話ではありますが、なんとか周年というと、その、たまたま、その、巡り合った、そのタイミングということではあるんですが、それをきっかけにですね、いろんな物事の歴史を振り返ったり、改めて、その、いろんな物事とか、仕組みとか、この社会におけるいろんな、まあ、今の社会がある、平和で、例えば平和であるということであれば、その大切さを痛感したりですね、あるいは、問題があるということであれば、改めてその問題を直視して、より良くしていくために考えるきっかけになるかな、というふうに思います。で、今回のこの参議院選挙なんですが、実は去年衆議院選挙がありましたよね。で、そこでですね、まあ、与党が、少数与党、議席の数としては、与党が少数議席としを、まあ、過半数割ったというわけなんですね、与党の議席数が。で、衆議院の、その、与党の議席が過半数割って行われる参議院選挙ということで言うと、初のことらしいんですよ。ちょっと私もこのあたり全然知らなくて、報道とかに接しててそう書いてあったり、話しているのを聞いて知ったんですけども。はい。で、もし今回の、その、7月20日の選挙でですね、また与党が衆議院に続いてですね、こちらも過半数割ったらですね、初めて衆議院、参議院両方で、あれですね。初めてなのかな？ちょっと、今は要はねじれっていう状況なんですかね。与党と野党の、与党と野党というか、まあ、そうですね、与党と野党というふうに分けると、与党の議席数が衆議院では今過半数を割っていて、参議院では現状は、過半数を超えているわけですが、この選挙でどうなるかというのが見ものだということで、特に、自民党、去年の、総選挙、衆議院選挙で自民党が特にその、逆風が強かった、反自民の動きが強かった理由はいろいろある中でも、特に大きいのが、裏金問題ですよね。裏金問題に全然決着をつけずにですね、まあ、実はそれは今も変わって、ほとんど変わってないと思いますけども。はい。ただ、裏金問題って、最近裏金の話はあまり聞かなくなってるかもしれませんけど、これは解決したから聞かなくなっているというわけではないと。その逆ってわけじゃないけど、まあ解決は全然していないというふうに私は思っていますけれども。はい。で、この選挙でですね、今回このじゃあ市川市では、じゃあどういう選挙が行われるか、市川市ではどういう選挙っていうか全国で共通なんですけども、はい。選挙区から、全国をこう選挙区にこういくつかに分けて、そこからその、立候補者が出てですね、住民はその自分の住んでいるところのその選挙区、から立候補している候補者の中から一人にを選んで投票するっていう選挙と、まあこれが選挙区から選出されている議員の選挙というのがあります。それともう一個は比例代表制というのがありまして、はい。これはですね、比例代表の場合、比例代表って名簿っていうのが各党ありましてですね、まあその名簿に載ってる議員、立候補者の名前を書くのでもいいですし、政党の名前を書いてもいいんですけども、どちらでもいいんですね。はい。で、まあその比例代表の方はちょっと置いときましてですね、千葉県の選挙区からはですね、何人立候補者が出ているかというと、今回実は史上最多なんですね。参議院議員選挙で。16名でございます。で、今はちょっとパサパサ音がしているかもしれませんが、何を見ているかというと、令和7年7月20日執行参議院千葉県選出議員選挙候補というものを千葉県選挙管理委員会が出しているんですが、まあ新聞みたいなものなんですね。まあ新聞とほぼ同じサイズ、というか新聞と同じサイズの、紙質も同じような感じなんですが、これがですね、新聞に織り込まれて、入っていた人もいると思いますし、私なんかはですね、昨日、その7月の12日、昨日ですけども、JR の元八幡駅の、フリーペーパー、フリーマガジンなんかが置いてあるポストじゃないや、マガジンラック、フリーペーパーラックみたいなのがありますが、そこにこう、たくさん挟まっていたので、これをこう引き抜いてきましてですね、それが今手元にあって、16人分一応バーッと読んだんですけども、 まあ、この16人の紹介してたらちょっとこの放送ではですね紹介しきれませんので、まあ、16人いるよという、まあ、16人もいるというですねあの言い方ができるかもしれません。16人から皆さん1人選んでもらって、投票するというわけでございます。16人中ですね、11名が男性、パッと見てちょっと私が判断、名前ちょっと性別が明記されてるわけじゃないんですが、名前でこう名前とまあ外見で判断するんで、実は今ジェンダーの多様性っていうものから言うとそれが正しいかどうかちょっとわかりませんが、ちょっと雑ではあるということを認識しながらも言いますと、16人中ですね11名が男性、5名が女性だったというですというわけです。まあ、この数字を正として考えると16分の5の女性の割合というのは 31.25%、 3人に1人をちょっと下回るぐらいだというわけなんですね。立候補者が16名立候補者がいたら、まあ、半分が女性だったら、まあ、ちょうどバランス取れた数字かなと。8人だったら、だからあと3人女性が多ければあのちょうど半分になるかなというふうに思うんですが、まあ、残念ながらと今言うのはちょっと後で述べますけど、女性は3人に1人、3割ちょっと、3人に1人弱、3割ちょっと超えてるぐらいだよということです。まあ、実はこの選挙区から立候補しているですね、全国で見ると522人いるんですけど、女性はあの152名で 29.1% なんで、全国で見ると3割弱なんですね。かなり低いですね。市川市じゃないですね、千葉県は16人中5人なんで少し、それよりは高いですが、ただほぼ全国と同水準かなと思います。で、まあ、この立候補者あるいは実際の議員がですね、議員全体に占める女性の割合が高い方がいいか低い方がいいかとかいう話、低い方がいいってことはないにせよ、まあ、この話よくいろいろ言われるんですが、まあ、ジェンダーの平等とかですね、そのことを言うとですね、当然その、まあ、理想的には半数が、まあ、理想であるというふうに、まあ、言われていますし、まあ、それを前提とするとですね、日本はまだまだ、少ないと。まあ、結果の平等というよりはそのプロセスの面での平等をまずは言うということでだと思うんですが、まあ、日本のその法律でもですね、確か何年だろうな、2018年ってなってましたかね。2018年に、まあ、法律でですね、立候補者、候補者の男女数をできる限り均等にするという法律が、まあ、できてます。だから、その、政党はですね、まあ、自分の党からこの立候補者出すと思うんですけども、なるべく、同数にする、まあ、努力義務というか、そういうふうに、すべしだという、まあ、法律で定められているということです。まあ、これは絶対そうしないといけない、罰せられるというわけじゃないと思いますけども、はい。そういう法律ができているんですけど、しばらく経っているわけですけど、で、政府としての今年の目標というのがどうやらあって、それは 35% ということだったんですけど、全国で見ると 29% ということ、千葉県でも 31% ということで、まあ、目標には届いていませんよということですね。政党別で、まあ、全国、これは全国になりますが、522人というその、立候補者いるわけですが、政党別に見ると、与党はですね、自民党が 21.5%、公明党が 20.8% ということで、3割どころか2割ちょっと超えてるぐらいだということです。で、政党によっては女性比率がかなり高いところもあって、35を超えているところもあります。見てみると、社民党が 36.4% ですね。まあ、社民党はそもそも立候補者が少ないということはありますが、とはいえ 36.4%。あとはですね、立憲民主党が 41.2%、共産党が 42.6%、一番高いのは令和新選組 45.8%。まあ、それでも 50% は切っています。まあ、ただ 50% に迫る数ではあると。で、参政党が 43.6% ということです。他の政党はですね、まあ、自民、公明よりは高いんですけど、日本保守党が 22.2%、維新が 25%、4人に1人ですね。国民民主党が 29.3% で3割を切っているという感じですね。はい。で、まあ、その、毎年ですね、世界経済フォーラムというところがジェンダーギャップ指数というのを発表していて、先月ですね、6月だったと思いますけども、6月に最新のそのジェンダーギャップ指数が発表されて、対象となっているその国の数が148あるんですが、148カ国の中で日本は118位ということで、まあ相当下位なんですね。ジェンダーギャップ指数が。で、まあ、さっきのその国も、まあこういうことを問題だというふうに、ジェンダーギャップは小さくすべきだということですね。男女の差を小さくすべきだということで、目標を掲げてますけど、政党によってもかなりばらつきがあったりしますよということでございます。はい。で、さっき千葉県の、選挙区というふうに言いましたけど、実はこの選挙区、衆議院議員覚えてますかね。衆議院議員選挙の時はですね、去年の秋にやりましたけども、 この市川市あるいは船橋市に住んでる人たちはですね、千葉県第何区みたいな、第5区とか第4区とか第6区とか、そうやって数字がついていたと思うんですね、その時は。つまり千葉県の中をさらにいくつかの区に分けていた、選挙区エリアを分けていて、つまり区の何とか区っていうのは数多いわけです。で、今回はですね、千葉県として、県として一つの選挙区だということですね。で、衆議院議員選挙の場合はですね、その、まあ、小さい、まあ、小選挙区なんていうふうに言ったりしますけど、小さい選挙区でですね、そこから、その各選挙区から一人が選ばれるという形なんですね。まあ、一人の、当選者が出るという感じですけども、で、今回ですね、この参議院議員選挙の場合は、16人からですね、選ばれるのは千葉県の場合3人います。3人います。まあ、16分の3なんで、かなり確率だけ見るとかなり、低いというかですね、立候補された方にとっては厳しい戦いかなというふうに思います。16人もいて、特にその、まあ、現職の方がやっぱり一番有利なんですね。有利というのは名前、まあ、よほど悪いことをして悪評が立っていれば、それは不利ということになりますけど、基本的にはその新人というのは現職じゃない人と比べるとですね、現職の人は知名度がありますからね。知名度があるっていう方は、その方が当然、知られているということで、投票行動に結びつきやすく、つまり得票数が多くなりやすいということはあります。はい、というわけでございます。まあ、参議院議員のこの選挙というのは、今回行われるわけですけど、じゃあこの参議院というやつなんですけども、ものなんですけど、まあ、衆議院と参議院がありますよということなんですが、この衆議院、参議院、まあ、今回国政選挙、国会議員を選ぶというわけですよね。で、国会議員という、去年の秋に衆議院議員選挙があって、今回参議院議員選挙があって、去年はその衆議院の全議員議席の選挙、今回は参議院の半分の議席に対するその選挙が行われるというわけで、国民がその自分たちの代理人たるですね、自分がその議論とかをこうできない代わりに、国会でいろいろ議論してもらう人、まあ、代理人というふうに呼んでもいいと思うんですが、その議員を選ぶ機会というのが再びまた、去年の秋からですね、何ヶ月ですかね、10ヶ月ぐらいですかね、経った今また行われるということで、非常に貴重な私たち、国民、市民にとっては、政治参加をする機会がやってきたと。政治参加というのは何も選挙だけじゃなくて、様々な方法があるんですが、選挙というのは直接この投票行動というのができるという意味で、非常に重要な行動だと思うんですが、まあ、そのじゃあ国会というのは何かというと、国会議事堂というのをこう思い浮かべると思うんですよね。人によってはその建物の外観を思い浮かべるかもしれません。乳白色のですね、建物ですね、重厚な建物。人によっては、テレビ中継、あるいはテレビのニュースなんかで映し出されるですね、国会のまあ議場というところの映像を思い浮かべたりすると思います。で、まあ、衆議院、参議院ってあるんですが、実はというか、まあ、知ってる人は知ってるし、知らない人は知らないんですが、衆議院と参議院っていうのはですね、建物の中でこう分かれていましてですね、同じ場所でこう、ある時間帯は衆議院の議会が開かれていて、ある時間帯は参議院がじゃなくて、建物自体が分かれていまして、建物こう中央にこう中央棟というのがありまして、正面玄関があって、なんか大階段というのがあるんですが、向かって右側ですね、私たちがその国会をこちらから見た場合にというわけです。入って、建物に入った場合はそこから見て右側に衆議院のまあ、エリアがありまして、左側の方には参議院のエリアがあります。議場があります。はい。というわけなんですね。まあ、ここが、まあ、住所としてはですね、千代田区の永田町というところにあります。まあ、地下鉄の永田町駅っていうのもありますし、住所として永田町なんですけども、所在地が国会議事堂の。だから、よく永田町っていう、その地名をですね、今永田町では何が、どんなことが話題持ち切りだとかいうのは、まあ、この国会議員たちの間でとか国会ではこういうことが議論されているという意味を指して永田町なんていうふうに言いますけど、はい。で、まあ、その衆議院と参議院で議席、議員の数が違うんで、議席の数も、実際の議席の数も、まあ、違うと思うんですけども、なので、外から見ると左右対称に見えますけど、中の、議場の設計とかデザインは多分、私も細かくは知りませんけど、違うと思いますけども、はい。で、近くにはですね、議員会館というのがあって、通常国会議員はですね、居場所っていうのは、議員会館の中に、それぞれ議員の個室っていうのがあって、そこに、まあ、秘書の方とかスタッフの人とかがいたりすると。 で、そこでこういろいろとなんかポスターをこう準備したりですね、資料をこう作ったり、スケジュール管理とか、あと来客なんかもそこの、議員会館というところの部屋の中でこう対応とかしているというわけです。まあ、会社員における、その、勤務先みたいな感じですかね。イメージ的にはそんな感じですかね。まあ、国会の、で、国会の審議があるとき、出るときに議事堂に移動すると。で、噂によると、噂というかですね、なんかでこう読んだんですけど、その議員会館からですね、まず朝こう、例えば出勤して議員会館に行きますよね。いろいろ書類とか見たりチェックとかして。で、今日国会開かれますよって時には、地下連絡通路っていうのをこう歩いて移動して国会議事堂に行くと。まあ人によってはこう車椅子とかいろんな歩いてと今言いましたけど、徒歩ではない場合もあるんですが、議事堂に地下から移動するということですね。で、さっき言ったその議場という、ところですね。または、まあ、議場だけじゃなくてですね、いろんななんとか委員会というのがありまして、国会議員は各なんとか委員会というのに所属していて、その委員会室でいろんな審議をしたりするというわけでございます。はい。国会が開かれたというとですね、だからその議場でですね、衆議院とか参議院の議場でのその、本会議っていうのを、に参加する場合以外に委員会に参加する場合もあるわけですね。各委員の議場以外に委員会、まあ、少数のその専門的な議論ですね。なんとか委員会、予算委員会とか、法務委員会とか、あると思います。文部科学委員会とか、そういう専門の、それぞれの議員が出て、議論する場っていうのがあったりしますが、その、ま、いずれか委員会に今日は参加するっていう時もあれば、議場でですね、本会議にこう、全員参加するというのに出る場合もあって、それが行われた場合に、まあ、よく報道とかで今日国会が開かれましたっていうのは、それを、そのいずれかということですね。いうわけでございます。そんなこんなで、ちょっと今日は市川市の話っていうよりは、市川市でもこう、市川市の皆さんにも大いに関係するんですけども、まあこれ聞いてる方で選挙、投票権、投票する権利がないよという人もいるかもしれませんけど、まあ投票する権利がある人はですね、ぜひ自分の自身の、まあ、代理人を選ぶような形で、と言ってもですね、なかなかそんな、じゃあ責任重大だな投票行動だと思うと思うんで、真剣にもちろん選んでほしいんですけど、もう一個はその、まあ、この人だっていう人がいればその人に投票していただくと。逆にこの人は絶対、この人はあるいはこの政党には絶対ですね、国会で、まあ、個人で言うとこの人は国会に行ってほしくないっていう人に投票しないっていう消去法で選ぶっていうのも、もう非常に重要な選び方ですね。まあ、特に現職の場合、まあ、これ言うとちょっと誘導しているように聞こえるとよくないんですが、現職の場合はですね、わかりやすいですね。この、まあ、6年間その参議院議員は何をしてきたかってことを、まあ、ちょっと調べて、そのまあ審判を下すというかですね、選ばないということですね。まあそうですね。はい。まあ、現職の場合はそういう、特に現職が厳しい目で見られるのは当然ですからね。はい。まあ新人の場合はこの、分かりづらいということがありますね。やってきたこと、これまでの経歴や、これからやりたいことっていうのは分かりづらい。例えばこの選挙広報っていうものを見てもですね、いろんな人がこう書いてあるんですが、大体ですね、政党に無所属の人以外はですね、私が所属している政党ではこういうことを言ってますと、政党外の公約とかをこう、大きく書いていて、個人のですね、思いとかっていうのはあんまり小さい字で書いてあったりしますね。まあ経歴とか書いてあったりします。いろんな私はこういう辛いものをしてきたんで、こういう人に寄り添った政治しますとか、いろいろと書いてあったりします。16人って本当個性がいろいろとあります。私も昨日、あと実際にですね、選挙の、アピール、駅前でですね、立候補者が政策アピールしているところに、昨日ちょっとちょうどこの候補をゲットするときに、直前にですね、あるですね、政党のですね、立候補者がお話をされてて、まあそれをちょっと具体的にちゃんと聞く時間はあまりなかったんですけども、配っていたチラシっていうんですかね、綺麗な、チラシをですね、もらって、それをちょっと読んだりしましたけれども、はい。まあ全然自分、なかなかチラシも取ってくれない、配ってる人からすると取ってもらえないと思うんですけども、もらえないとは思うんですが、なので私はこう、まあ、全然支持してない人でもですね、逆にもしかしたら全然好きじゃない政党のものでも、取って読んでみるっていうことは大事かなと思いますね。まあ、ネットでも情報を得ることはできますし、ネットの方がむしろ情報が あるのかなと思いますが、チラシをわざわざ作って、チラシに載せるってことはたくさん言いたいことがある中で、これだけは言いたいってことをこう、絞ってですね、選び抜いて、こう載せているってこともあると思うので、まあ、この広報っていうのも、読んでみて、それからチラシ、まあ、広報は駅とかに置いてありますので、あと新聞に折り込まれてますので、そういう情報をぜひゲットしていただきたいなと思っています。 前回3年前の参議院選挙のですね、投票率は 52.05%、市川市では 50.02% ということで、半数をちょっと超えたぐらいと低かったというわけなので、ぜひ投票しに行ってほしいなというふうに思っております。それでは皆様、ぜひ投票に行ってください。そして、いかいちかわ、また次回お会いしましょう。お耳にかかりましょう。第233回目のいかいちかわ、ノスタルジー鈴木がお送りしました。